野球は必ず終わるんです。
あ、はい、
でもやがて人生の勝利者たれ、その時になってみなきゃ分かりませんけども、第二の人生、第三の人生、これから100歳の時代に走ってきます、
はい、
そういう面ではね、常に目標を持って諦めないでやっていく、うん、
皆さんご機嫌いかがですか。川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、さまざまな試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りします。今回のゲストは横浜高校野球部元監督の渡辺元則さん、そして箕島高校野球部 OB の石井武さん、星稜高校野球部 OB の山下康さんのお三方です。どうかよろしくお願いします。
こちらこそどうぞ。
あの、渡辺さんに来ていただいて本当にありがとうございます、はい、ちょっとお三方とお話ができるっていうのはもう滅多にないチャンスだと思いまして、本当に私もすごく楽しみにして、来たんですが、早速渡辺元則さんのプロフィールをご紹介したいと思います。神奈川県松田町のご出身です。横浜高校卒業後、大学でも野球部に入部されますが、右肩を負傷し野球を断念されます。その後民間企業に就職をされます。1965年に母校でもある横浜高校野球部部長に就任されます。3年後の1968年に監督に就任され、以来2015年に退任されるまで実に半世紀近くにわたって監督を務められ、愛子武選手、松坂大輔選手など多くの名選手を輩出されました。1998年には史上5校目となる、春夏連覇を達成されます。春夏合わせて5回の全国制覇を成し遂げるなど、横浜高校を全国屈指の名門校へと押し上げてこられました。2011年には横浜市の発展に貢献した方に贈られる横浜文化賞を受賞されます。ご自身の経験をもとに数多くの著書も出版されていらっしゃいます。今は渡辺さんどんな近況なんですかね、活動としては。
いや、もう天下のスローニンですけども、
はい
まあ、おかげさまでですね、高校野球に未だ携わっております、
はい、あ、そうなん
です
ね。
まあ、青少年の育成のね、はい、ためのそういった研修会に招かれたり、
はい、
それから、まあ、高校野球の春夏の甲子園解説をやったりですね、
あ、
この間も明治神宮大会準決決勝をやってまいりました。
そうなんですか、山下さん OB の星稜高校が、はい、優勝されていましたけども、はいはい、
そうですね、
大会にも携わっていらっしゃったんですね、あの、石井さん、そして山下さんは、渡辺さんのことをどんな風に見ていらっしゃいますかね。石井さんどうですかね。
あの、もちろんもう本当にもう大監督ですし、まあ、本当に、まあ、はい、あの、本当に高校野球の監督って本当にもう父親みたいなそういう存在なんですね。
はい、
で、そういう中においてはやはり、渡辺さんもですね、そういう本当にたくさんのその子供をですね、こう育てられたなというふうに思いますし、
はい、
高校野球の、こう作られた本当に、あの、監督の一人かなというふうに、あの、感じてます。はい。
はい、山下さんはどうですかね。
はい、あの高校野球界を、まあ、あの一時代はですね、
はい、あ
の、作っていただいた監督さんだというふうに思ってますし、当然、まあ、甲子園で5回も優勝されるということは並々ならぬ努力がやはりあったんだろうなということを、まあ、想像をします、まあ、当然、はい、渡辺先生、なくして横浜高校は語れないというような、私たちにとってはもう大監督ですね、憧れの監督さんです。
ああ、憧れの、なるほど。あの、そんな渡辺さんがですね、座右の銘がとする言葉があると伺ったんですけど、お聞かせいただけますかね。
そうですね、大正時代のね、はい、教育思想家、 後藤聖子さんのね、
後藤聖子さん、
権威という中の第一歩っていう詩なんですね。それは私たちの学校の創立者が常に愛唱してた、歌なんです。それは目標がその日その日を支配する、
目標がその日その日を、
最初からねこれをお伝えしないとなかなか難しいですけども、当時の方の詩ですから、はいはい、十里の旅の一歩、百里の旅の第一歩、同じ一歩でも覚悟が違う、富士山に登る一歩、
はい、
三笠山に登る第一歩、同じ一歩でも覚悟が違う、どこまで行くつもりか、どこまで登るつもりか、目標がその日その日を支配するという、これがもうずっと胸の中に入ってまして、はい、どんな境遇にあってもこの目標がその日その日を支配するっていうことは当てはまるんじゃないかなということで、まずは私自身の座右の銘として、そして次第に選手たちに浸透していったっていうことですね、
はい、本当ですね。ちょっとこの番組は人生の中で本当にたくさんの経験をされて、いろんなことから乗り越えてこられた方に、まあ、得た言葉とかものとか感情みたいなものをお聞きしてるんですけど、渡辺さんがものすごく人生の中で辛かった瞬間を乗り越えてきた時、どんな風に乗り越えてこられたのかっていうのをすごくお聞きしたいんですけれども、その辛かったことは野球とつながってますかね。
やはり野球がつながってますね。というでも人との出会いですね。人に助けられて、
はい、
その人のありがたさが分かって、
はい、
力強く生きなきゃならんと、
はい、
大学で肩を痛めて断念した時に、まずは千葉の方に逃げれば、
はい、
仲間に会えなくて済む、
はい、
そして、まあ、千葉の方で暴走族まがいの、ね、生活をしてたりして、野球家は野球を忘れたい忘れたい、とにかくその後もね、
はい、
逃避旅行なんかね、
はい、
監督になってからも北海道へ逃避旅行行ったり、まあ、周囲に飛び込んじゃおうかなんて考えたりね、いろんな、それはやっぱり一にも二にもね、
はい、
親に楽させたいという気持ちの中でそういうような境遇にぶつかって、せっかく野球ができたのにまた親に迷惑かける、はい、親孝行できないままずっと来ました。だからそれは生徒たちにね、
はい、
託したいという気持ちがあるですね。
生徒の皆さんとこう心を通わせていくっていうこともやっぱご苦労があるんですかね。
そうですね。ただ僕らが気がつく中で、
はい、
生徒よりか私の方が多少は経験してますから、
はい、
こちらから歩み寄っていかなきゃいけない、
うん、
声をかけてやらなきゃいけない、なんていうんですかね、その辺は若いうちにねある程度悟るようになりました。
あ、
言葉って大事だなと、ただ頑張れ頑張れじゃなくてね、
はい、
だからもう昔から古代、ね、言葉っていうのは人に宿る、言霊っていうのはね、
はい、
そんなことで大丈夫大丈夫、必ず成功する、いうようなことをね伝えたり、
そういう前向きなお言葉を生徒さんに伝えたりされてたんですね、
はい、何かあるとすぐですね、
はい、
もう、はい、間髪入れずに家に足を向けて諭したりね、言葉ですかね。最近では、
はい、
ベイスターズに黒本選手っていたんですね、
はい、
日本シリーズでソフトバンクに、負けた試合が彼のエラーから負けたんですよ。その時に彼に送った言葉がね、
はい、
生きてる証拠だ、野球やってる証拠だよと、
はい、そうですね、
本拠地ベイスターズに帰って頑張ればいいじゃないか、それが非常にありがたかった。さあそこでベイスターズで活躍して再び、
はい、
ソフトバンク、
はい、
九州に戻って、
はい、
まあ、結果的に負けましたけども、
はい、
そのことを非常に喜んでくれましたね。時々今でも子供たちに好きな野球やらせてもらってんじゃないか、はい、頑張れと、そしてそういう子たちにはやがて人生の勝利者になるために頑張りなさいと、もちろんプロ野球を目指すのもいいでしょう、
はい、
いろんなことを学んだ中で彼らに伝えてます。
いや その言葉は監督からいただけると本当に道しるべになりますね。選手の皆さんからしたら、あの石井さん、そして山下さんにもお伺いしたいんですけど、お二人はあのものすごく辛いご経験が、あの具体的に何だったのか差し支えなければ教えていただきたいのと、どうやって乗り越えてこられたのかっていう、そういうことも教えていただけますかね。
そうですね、あの、まあ、本当に、まあ、私もずっとこうプロ野球を終えて、それで、まあ、和歌山にこう帰って、まあ、いろんなその野球とのそのつながりっていうのをこう持ってきて、子供たちのその指導っていうのをこうしたんですが、
はい。
まあ、アメリカでですね、その独立リーグっていうのを、この向こうのマイナーリーグでこうやったことの経験を続いてですね、
はい。
やはりその地域の活性化につなげたいというところで、その独立リーグっていうのをこう立ち上げたんですが、本当にまあ、はい、その力不足でいろんなところにこうぶつかりましてね、それでもちろんその経済的なこともそうですし、そういうところにすごくその自分でその本当にバスを運転して、試合に行って帰ってきて夜中に帰ってきてっていうのはそういうこう経験をしたときにですね、それをこう乗り越えられたっていうのは、先ほどこう渡辺さんがこう神田さんが言われたように、やっぱり人とのそのつながりでですね、いろんな人に、はい、まあ、その時にこう支えられて、そういうものをこう助けていただいたんだなというのは思ってますし、そういうようなことで、それが本当に、今をこう作ってもらってるのかなというふうのこう感謝をしてます。はい。
ありがとうございます。山下さんはどうですかね。
そうですね。私の場合、やはり高校2年の夏ですかね。ちょうど、当時星稜高校絶対優勝候補って石川県大会では言ってたんですけども、
はい、
13対1で敗れまして、うん、私たち2年生が最上級生になったんですが、
はい、
2年生って8人しかいなかったんですよ。まあ、あまり厳しい練習でですね、やはり最後まで残る選手は少なかったっていう時代だったので、で、そういった中で、やはり新チームを立ち上げてですね、その中で、まあ、私、キャプテンを、まあ、させられたというか、命じられて、どうやったらこの、チームを甲子園に連れていけばいいのかっていうことで、結構悩みましてですね、秋の大会が終わった後にちょっと胃潰瘍になりまして、ほとんど練習出れない状況があったんですね。でこんな状況の中で、キャプテンなんかできないんじゃないかなといういろいろ悩んでた時に、当時の山下先生がですね、私が寝込んでいたあの下宿先の方へ来られまして、お話をさせていただいたっていうのが、辛い思いを克服する一つのきっかけだったかなと思ってますね。
監督とお二人で話す時間があったんですか、当時。
そうですね。私自身、やっぱり3週間ほど練習に出れなかったので、まあ、その間、いろいろとやはり悩んだり、まあ、私みたいなものがキャプテンで本当に声量が強くなるのかなとか、このチーム一つになれるのかなとか、いろいろと悩んでた時期だったんですけどね、それがやっぱり監督さんからいただいたその一言一言がですね、おもしといいますかね、
はい、
肩の荷に乗ってたものを一つずつ、取り除いていただいたといいますかね、そういったことがありましたね。
そうだったんですね。横浜高校が80回大会の時、1998年ですかね、高知明徳高校との試合が名勝負と話題になっているとスタッフに教えてもらったんですけど、前の試合で松坂大輔投手が17回を投げていたので、本試合で登板ができずに8回表まで6対0と大変な状況から逆転された試合ですが、石井さん、山下さん、この名勝負は当時見ていらっしゃいましたかね。
そうですね、最後にね、4点3点ですかね、
はい、
大逆転というところは、はい、覚えてますね、はい、
私は見てました。ちょうどその前の試合の PL 学園戦が延長戦に入ってですね、
はい、
すごいゲーム、僕と石井君たちがやった試合なの、まあ、再現じゃないかって言われるような試合だったんですね。
なるほど。
で、そこでも松坂君が結構球数がいったもんですから、まあ、準決勝 この明徳義塾戦には先発できないですに、1イニングだけでしたかね、松坂君が登板して、明徳をゼロに抑えて、
はい、
最終回の裏に横浜さんが3点取って逆転サヨナラしたっていうゲームでしたね。すごいゲームだったね。
渡辺さん、この時のことは覚えていらっしゃいますかね。まあ、松坂投手が出れない中で行われた準決勝だったということなんですけども。
そうですね、私の人生の中ではね、
はい、
やはり試合的にはもう頭の脳裏から離れない、まあ、いくつかのね、あの初めの頃の勝負には、
はい、
あ、まさかあの行幸の恵みというものがあって、はい、優勝できた場面もありますけども、これは本当に忘れられない。この98年の大会は一つ一つが全部忘れられないんですね。とりあえず今石井さん、山下さんが言われたように PL 学園の試合は延長17回まで行って、
はい、
松坂がもう250球を放ってるんですよ。
うわ、
それでこの17回が、はい、決着できなければ、はい、再試合ということですね、18回ってね、再試合っていう、そういうものを試合に入れて、ところが時矢という選手がツーランホームラン打って決着ついたと、はい、もうこの試合もすごかったんですね。
あ、
ですけどやはり次の試合明徳義塾とやるときにですね、
はい、
もう生も根も果てた松坂に対して、
はい、
同時インタビュー、勝利インタビューの時に僕はもう明日投げさせないと、本人も投げれませんと、そういうコメントをね、インタビューで残しておりましたから、次の日に、明徳戦の時は当然松坂は投げさせずに、
はい、
レフトスタートなんですね。そしたらまあ、はい、打撃戦に持ち込もうとしたんです。ところが2年生のピッチャー2人がもう捉えられて、
はい、
もうまあ6回までに6点ですか、取られて、
はい、
これはもう万事休す。6回で6点で打ったヒットは 2本ですかね。
あ、そうだったんですか。
その時にですね、僕はもう松坂を投げさせる気持ちがありませんでしたから、
はい、
当然ブルペンの方に目をやることはなかったんですよ。そしたら松坂はね、
はい、
いつでも投げれるつもりで、ね、ブルペンにいたんですね。
あ、そうなんですか。
レフトで守ってて引き上げて肩を作ってた、僕は全くそんなの分からなかった。ですからそういう環境の中で、
はい、
初めて甲子園でですね、僕は選手にはこんなことは言いません、
はい、
私自身は最高のメンバー、ベストメンバーですね、はい、最高のベストメンバーで甲子園を去ろうと、その時に最後の1イニングだけ松坂に投げさせてスターティングメンバーで去ろうと、ところがずっとなんていうんですかね、もう全体は静かなんですね。松坂がマウンドに上げたんです。そしたら5万の大観衆が割れんばかりのね、大声で松坂コール、横浜コール、私は三塁側のベンチに立ってた時に声の圧力で揺れてました。それぐらいすごかった、声の圧力がね、それほどねすごい圧力でした。
はい、
そうしたらまあ名将馬淵監督もですね、
はい、
多少動揺したと思うんですね。今までの作戦がガラッと変わりましてね、
はい
はい、ピッチャーを変える、高橋君に変える、寺本君から、だからあ、この子は絶対いける、はい、大丈夫だ、エースが変わったんだから打てるということでね、
はい、
その1イニングをきちっと抑えて、
はい、
その裏に奇跡が起きるわけですね。3点取ると、それがもう全員がですね、こういう光景も初めてなんです。もう十中八九初めてね、高知に大優勝旗を、あ、まあ、明徳に大優勝旗を持っていけるというような試合でしたから、はい、全員がね立てないんですね、ベンチまでも、
はい、
やっと起き上がって帰ってきて、まあそういう光景を見た時に、あ、これこそ奇跡の大逆転だなと、忘れられない一戦となりました、まさか私が最高のメンバーでね、
はい、
負けてもいいから最高のメンバーでということで松坂を出したらこういう結果になるとは思いませんでした。負けてもいいと自分自身に思った時はもう甲子園で最初で最後で、これ以外は何もないです。あとは全部勝つ。
そうだったんですか。 最後になるんですけど、学校生活で今悩みを抱える若者の皆さんとか、病気とか不景気とか仕事人間関係など様々な原因で悩んでいる方、苦しい方がラジオを聞きの皆さんの中でもいらっしゃると思うんですけども、そんな皆さんにぜひお三方から何かお言葉を届けていただけると嬉しいんですけども、渡辺さんぜひ何かお願いします。
今日ね、初めて川島愛さんにお会いしましてね、
はい、
それで少しね、プロフィールも私も調べてきました、
はい、本当ですか、ありがとうございます。
そういう面でね、私から言葉を投げかけるよりかは、
はい、
この番組を聞いてる皆さんにね、
はい、
川島愛さんがいますから、天外飛輪という言葉ありますよね。
天外飛輪、
要するに遠くにいても近くにいますよ、川島愛さんは常に近くにいますよ、だからリスナーの人たちに頑張ってください、はい、この番組を聞いて頑張ってください、
はい、
素晴らしい番組だというふうに思いますしね、
ありがとうございます。
ですからそういうした経験、またね、いろんな形の中でいろんな話をまたご披露できるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
最高の僕は天外飛輪、遠くにいても近くにいるっていうかね、天の天ですね、
はい、
外は生涯の外、
はい、
それから飛輪は小里辺に隣、はい、隣ですね、
隣の、はい、
ですから比べる飛輪ですね、これはもう遠くどこに行っても必ず川島愛さんは常に近くにおりますよ、
はい、
何かあったら電話くださいというようなね、
はい、
これ一番その悩んでる方にはいいことじゃないかと思いますね。いい、そして野球は必ず終わるんです。でもやがて人生の勝利者たれ、その時になってみなきゃ分かりませんけども、第二の人生、第三の人生、これから100歳の時代に走ってきます、
はい、
そういう面ではね、常に目標を持って諦めないでやっていくと、この番組を、ね、聞いて、はい、天外飛輪を思い出して川島愛さんに電話入れたらいいんじゃないですかね、
はい、ありがとうございます。いや、まず私が本当に自覚をしました。本当にそうですね、何かあったらこの番組に、本当におはがきもそうなんですけど、メールもやっぱりいただくので、本当に何かあったら天外飛輪ということで私がいますという。
そうですね、
はい、ありがとうございます。それでは石井さん、山下さん、ぜひラジオのリスナーの皆さんに何か、届ける言葉がありましたらお伺いしたいです。石井さん、お願いします。
はい、本当にね、僕は今日はですね、渡辺さんと一緒にこう話をこう聞かせの話をこう聞かせていただいて、
はい、
本当に改めてね、渡辺さんのその偉大さっていうのもこう感じましたし、でそういう中でやっぱり子どもたち、まあその周りの人たちにですね、その声をかけることっていうことをですね、また改めて私もこう感じましたので、
はい、
本当にまあ皆さんね、これ悩んでる方とかいろんな方こうおられると思いますけど、その中では、自分も誰かに声をかけるでっていうことをですね、常にこう心がけることによって解決できる部分も出てくるんじゃないかなっていうのは思いました。はい、
はい、ありがとうございます。それでは山下さん、お願いします。
はい、渡辺先生と石井君がおっしゃったことは全てだと思いますけど、まあ、私から最後皆さんにっていうことであれば、
はい、
どんな時があってもですね、太陽は必ずまた昇りますから、それを胸に刻んでいただければいいなというふうに思ってます。
はい、そうですね、明日は必ず来る、朝日が絶対来ますしね、登ってきますし、いや、ありがとうございます。本当に素晴らしいお言葉をお三方からお伺いいたしました。深刻な世界情勢、また不景気など、多くの方々が生きる希望を見失う中で、本当に大切なお言葉をたくさんいただきました。本日のゲストは、横浜高校野球部元監督の渡辺元則さん、そして箕島高校野球部 OB の石井武さん、星稜高校野球部 OB の山下泰さん、お三方に 来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回は横浜高校野球部元監督の渡辺元典さん、三ノ島高校野球部 OB の石井武さん、星稜高校野球部 OB の山下康さんのお三方にご出演いただきました。このお三方と一緒に野球のお話、そして学生の子たち、子どもたちへの、まあ、向き合い方っていうんですかね、そういったことをお話しすることができて本当にもう感激でしたね。やっぱりお三方それぞれ人との出会いに支えられて助けられて生きてきたから、それを今度は子どもたちにお伝えしていきたいということで、本当にその姿がものすごく子どもたちにとっては生きる指針にこれからなっていくんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、 ファックスは 078-361-0005、078-361-0005、ラジオ関西明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは as@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp。また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。また YouTube ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さんごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。